本日はライフネット生命保険株式会社2018年度第一四半期決算発表における電話会議にご参加いただきまして誠にありがとうございます。それではこれより電話会議を開始いたします。本日の説明者は代表取締役社長の森亮介と取締役執行役員の小林弘でございます。
代表取締役社長の森です。よろしくお願いします。
取締役執行役員の小林です。よろしくお願いします。
本日の会議におきましては、会社側からのプレゼンテーションは録音して、ウェブサイトから配信する予定でございます。また、質疑応答はテキストデータをウェブサイトで開示いたしますので、ご了承ください。それでは森社長、よろしくお願いいたします。
はい。本日はお忙しいところ電話会議にご参加いただき誠にありがとうございます。本日午後3時5分に2018年度第一四半期決算を発表いたしました。ご案内の通り資料は当社 IR ウェブサイトに掲載をしております。本日はその資料のうち参考資料を用いて私から決算の概要をご説明させていただき、その後質疑応答に移りたいと存じますのでよろしくお願いいたします。なお本日は他社の決算発表もあることから、手短に説明をいたしますのでどうぞ最後までご参加いただけますと幸いです。それでは説明を始めます。まず資料の1ページ目から、説明をいたします。2018年度第一四半期の決算ハイライトについて説明をしまして、その後に今後の取り組みについて説明をいたします。2ページをご覧ください。2018年度第一四半期決算のポイントを記載をしております。ポイント5つありまして、1つ目は新契約業績が前年同期比で大幅に伸長しているということです。2点目はその結果経常収益は着実に増加をしまして前年度比 11% の2桁成長をしております。また経常損益は新契約業績の伸長を目指しまして積極的に営業費用を投下したことでマイナス9000万円に着地をしております。また新体制では事業規模の拡大を重視する方針でありまして、この方針を受けまして2018年度の業績予想の修正も合わせて本日開示をしております。3ページをご覧ください。2018年度第一四半期決算のサマリーになります。こちら主要な項目については次ページ以降で個別に説明をいたします。4ページをご覧ください。新契約の年間残保険料は5億7200万円となり前年同期から 67% 増加をしました。件数で見ましても前年同期から 70% 増加をし1万3285件となりました。これは2013年度以来の5年ぶりの好業績でありまして、当社の新契約業績が再成長フェーズに突入をしているということを表しているというふうに評価をしております。主な成長要因は営業費用を積極的に投下したこと、およびインターネット、KDDI、代理店などの3つの主要チャネルが強化されたということにあると考えております。5ページ目をご覧ください。保有契約の年間残保険料は115億2000万円となり、保有契約件数は2018年6月に27万件を突破し、第一四半期末で27万2830件となりました。6ページ目をご覧ください。こちらは保有契約件数の商品ごとの内訳などをお示ししております。保有契約者数人数ベースでは2018年4月に17万人を突破をいたしました。7ページをご覧ください。当第一四半期の経常収益は保有契約の着実な増加によりまして前年同期比 11% 増加の29億5400万円となりました。8ページからは費用項目の説明に入ります。 保険金等の支払いは保有契約業績の伸長に伴いまして増加をしております。当四半期は保険金額1件あたりの支払い額が大きい契約が含まれていたことから増加をしておりますが、チャート下方のテーブルを見ていただきますとお分かりの通り、件数ベースで大きく変動しているというものではないというふうにも考えております。続きまして9ページは責任準備金繰入額の推移になります。当社は責任準備金の積立方式を2018年度より5年チルメル式から標準責任準備金へ移行をしています。移行の影響は当第一四半期は限定的ではありますが、今後は新契約業績の状況により増加傾向となる見込みであると認識をしております。続きまして10ページ目は事業費の推移になります。営業費用は2017年8月の商品発売以降積極的に投下をしておりまして、今後も継続をする予定です。保険事務費用、システムその他費用を合わせた事業費総額は13億8000万円となりました。11ページ目をご覧ください。こちらは新契約の獲得効率を表しているものになります。当四半期の新契約の獲得効率ですが、営業費用を積極的に投下はしておりますが、それに応じて新契約業績が伸長していることから前年同期とおおむね同水準を維持をしておりまして、当社としては良い営業費用の投下ができていると手応えを感じております。以上の結果、12ページ目にお示ししております通り、当第一四半期の経常損益は9000万円のマイナスとなりました。また四半期純損益は9500万円のマイナスとなっております。続きまして13ページ目には経常損益の増減分析をお示ししております。保有契約の増加に伴いまして保険料等収入は増加をしたものの、主に営業費用の投下による事業費の増加から経常損益は前年同期から減少をしております。14ページ目には要約損益計算書を記載しておりますが、詳細はこれまでご説明をした通りですので説明は割愛をいたします。続きまして15ページ目は基礎利益三利減の分析をお示ししています。危険再起はこれまで同様着実に計上をしております。被差損益は事業費が増加をしたことから前年同期比でマイナスが拡大をいたしました。この結果基礎利益は7700万円のマイナスとなっております。続きまして16ページ目は貸借対照表の説明です。総資産は364億3500万円となり、前期末比で増加をしております。資産運用の方針としては引き続き多様化を促進をしてまいります。テーブル一番最下部に記載をしておりますが、ソルベンシーマージン比率は前期末比で減少して 2402% となりました。主な要因としましては保有契約の増加により保険リスクが増加したことによるものですが、引き続き十分な支払い余力を有していると考えております。17ページ目からは第一四半期の主なトピックについて簡単にご紹介をさせていただきます。まず17ページ目は定期死亡保険のリニューアルに関するスライドです。当社は標準生命表の改定に伴いまして2018年4月に定期死亡保険をリニューアルをしました。業界最安水準を維持をしまして、リニューアル後も引き続き競争力のある商品として営業業績を力強く牽引をしている要因の一つとなっております。続きまして18ページ目は au の生命保険に関するスライドです。au の生命保険についても2018年4月に新たに au がん保険の販売を開始をいたしましたこともあり、全体として着実に伸長をしております。19ページ目は 当社の商品への評価になりますが、ご覧の通り各商品で様々な第三者の評価機関から高い評価を獲得をしておりまして、こちらも営業業績の伸長に寄与しているというように考えております。続きまして20ページ目は、がん生活サポートサービスの拡充についてです。昨年8月のがん保険の発売に伴いまして、開始したサービスですが、徐々に提携先を拡大しております。働きながらがんの治療を続ける際のさまざまな負担を、経済的な側面だけではなく精神的な側面からもサポートをすることができればと考えております。21ページ目は契約者アプリの提供開始についてです。当社は2018年6月から、契約者向けにアプリの提供を開始をしております。引き続き、お客様の利便性を向上するためのサービスの開発に多方面から取り組んでまいりたいと考えております。続きまして22ページ目以降は今後の取り組みについてご説明をいたします。23ページ目をご覧ください。当社は2008年5月に開業いたしまして、今年の5月で10周年を迎えることができました。これからも挑戦者という立場を忘れず、常にお客様視点に立った商品とサービスの提供を追求をしてまいりたいというふうに思います。24ページ目をご覧ください。開業から10年目を節目に今年の6月に経営体制の変更を行いました。新しい経営体制は24ページ目に記載の通りです。新しい体制で目指す方向性について25ページ目で3点ご説明をいたします。1点目は事業規模の拡大を重視をしていくということ。2点目は開業来のインターネットを活用する生命保険会社から生命保険の免許を持つインターネット企業となっていくこと。3点目は開業時に掲げた思いは変えずにお客様本位の経営を継承し継続していくということ。以上3点になっております。26ページ目では事業規模の拡大を重視するという方針について少しだけ補足をさせていただきます。今後の経営方針の一つとしましては事業規模の拡大を重視をし、当面は営業費用を積極的に投下をし、新契約業績のおよび保有契約業績の継続的な成長を目指してまいります。保険料収入が増加することによって、当社の収益基盤はさらに強化をされ、さらに営業費用の投下も可能になってくるというようなこのサイクルで、事業比率を低下させ、中長期的な収益性の向上に結びつけていきたいというふうに考えております。27ページ目も同様に事業規模の拡大によるメリットを示したスライドです。生命保険はご案内の通りですが、規模の経済が極めて強く働く事業であります。ですので事業規模が拡大すればするほど営業費用を除く事業比率は低下をしまして、これによるさらなる営業費用の投下でありますとか、中長期における収益性の向上というものを実現することができると考えております。その間、短期の期間損益に強くこだわるということはせずに、営業費用の積極的な投下を継続して事業規模の早期の拡大というものを目指してまいります。28ページ目は営業費用の投下による効果をお示しをしております。2017年度は8月の商品発売以降、積極的な営業費用の投下を継続しております。ご覧の通り営業費用の積極的な投下が新契約業績の伸長に着実に寄与するということが確認をできており、積極的な営業費用の投下による手応えを実感をしております。以上のことから29ページ目に記載をしております通り、足元の状況を成長の機会と捉え、営業費用を積極的に投下をしていくため、業績予想を修正をします。これにより、経常収益は123億円、経常損益はマイナス8億円、 当期純損益はマイナス6億円とします。30ページご覧ください。このような積極的な営業費用の投下を通じまして、当社の3本柱のこのチャンネル活用をさらに強化をしていき、新契約業績を大きく伸長させたいというふうに考えております。各チャンネルごとの取り組みは右側に記載をしております通りです。31ページ目をご覧ください。テクノロジーの活用に関するスライドです。インターネットやテクノロジーの利用状況は当社が開業してからの10年間で大きく変化をしてまいりました。このようなお客様の期待値の変化や行動様式の変化に合わせて当社が提供していく商品やサービスも継続的に変化をさせていかなければならないと考えております。インターネットで生命保険を届けることだけにとどまらず、保険の周辺にある情報やサービスも含めまして、テクノロジーを活用してお客様に新しい保険の体験というものを提供していきたいというふうに考えております。以上で2018年度第一半期の決算発表の説明を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。